聖書を朗読いたします。さて、この土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそキリストです。
今朝のメッセージは恐れることはないと題しまして、メッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。ご一緒に礼拝できること大変嬉しく思っています。先ほどの賛美は大変戦術的に刺激的でした。またマリちゃんもどんどんどんどん腕を上げていますので、いつも楽しみにしています。またよろしくお願いしたいと思います。さて、今日はクリスマスメッセージ、恐れることはないと題をつけました。人の一生で恐れということを知らない時代というのは赤ちゃんの時代かなと思うんですね。我々の教会で一番小さい幼子を持っている家族というのは内藤さん、第二代に来られます。4月に生まれましたので8ヶ月になるわけですが、まさか祈りちゃんがお父さんがラグビーボールを持つように小脇に抱えながら運ばれるとは思わなかったと思うんですね。よくそうして運んでるわけですね。彼はすやすやと寝る姿を見ますと、やはり大人にはない独特の安らぎというものがありますね。恐れるということを知らない時代、ところが、1歳ぐらいになりまして歩き始めるようになりますと、途端に怖いものがどんどん増えてきます。学校に上がると人の顔色を恐れる、いじめを恐れる、あるいは成績を恐れる、会社に出て成果が上がらないことを恐れる、リストラを恐れる、体の不安がある、恐れがある、そして最後には死という最大の恐れがある。そう考えてみると、おぎゃーと生まれて死ぬまでずっと恐れの連続だということがわかりますね。そういう意味で今日、恐れることはないと語られる神の言葉に耳を傾けていただきたいと思います。一言お祈りしてご用意しますので、本当に背を取りください。天の父なる神様、あなたの御子イエス・キリストがこの地上に生まれてくださった。あなたの御言葉によって神の位を捨てて人となられたキリスト、この地上で様々な恐れに囲まれている私たちに、あなたご自身が御心とされているところの恐れからの解放のメッセージを今日お伝えしたいと願います。お一人お一人が様々な生活の中で、人生の中で恐れを経験していらっしゃると思います。主よ、どうぞあなたがその心に触れてくださり、そしてあなたご自身の御心を通して固く立つ平安、幸い、それをお知りになることができますよ。語りますしもべよ、お聞きになる方々お一人お一人に豊かな導きがありますように、尊い救い主イエス様のお名前によってお祈りをします。アーメン。さて、恐れることはないという題をつけましたが、実はある人は、それはこの1年考えてみれば、さまざまな恐れるということがたくさんあった1年であったと。3.11 に見られるような震災、その後の影響、あるいは和歌山での台風被害、その他にも経済的な不安、さまざまなことを考えて恐れがあるからだと思われるかもわからない。しかし、実はもちろんそういう日常にあるところの恐れの故にこのメッセージをしているということも言えないわけではないですが、実はクリスマスというものは恐れからの解放のメッセージを それ自体に持っているんですね、クリスマスは。というのは、例えばイエス様を胎に宿したマリアに向かってルカの福音書の1章30節では、怖がることはないと神の御使いに語られます。あるいはマリアの夫になりますヨセフがまだ婚約中に、今の時代のような早まった結婚ということではなくて、胎に命を宿したマリアの姿を通してという思いの中であったときに、ヨセフに対して神の御使いは、恐れないで彼女を妻として迎えなさいって、ここでも恐れるなと言われるんですね。そして今日読んでいただいた羊飼いたちに対しても神は恐れることはないと言われるんです。つまりクリスマスに登場する中心的な人物にことごとく恐れるな、怖がるな、恐れるなって語り続けられていかれているんですよ。つまりクリスマスというものは神の御子の誕生なのですけれども、同時に私たちに神は恐れることからの解放のメッセージをクリスマス自体が持っているということなんですね。ですからキュルケゴールという哲学者は、恐れということは人間の実存であるというような言い方をしました。つまり人間が誰にもあるところの恐れ、それゆえにイエス・キリストの誕生はその人間の恐れから解放するところのメッセージを持っているのだと彼は語ったわけですね。そういう意味で今日クリスマスがまさに近づいているこの対抗説の中にあるわけですけれども、私たちが神からのメッセージとして神の御心を深く知ることができれば幸いであるわけです。さあ、それでは恐れというのは一体何なんでしょうか。チャールズ・スウィンドルという牧師がおられますが、この人が恐れを定義してこう言ったんですね。恐れとは、その問題が実際の問題以上に大きく見え、それに圧倒されて身動き取れない状態である。よくわかりますね。恐れを感じるときというのは、もう誰も経験してきたと思いますけれども、恐れが、実際の問題が、まあ、このぐらいだとしたら、その問題が実際以上に大きく見えてしまう。そして圧倒されるわけです。そして身動きが取れない。これが恐れの本体だと言いましたが、それぞれお互いそうだなと思うと思うんですね。まあ、私たち人間はいろんな問題を経験しますが、大概自分の知識とか経験で何とかクリアしていこうとするわけです。で、また実際そういう問題をクリアできる場合もあるわけです。しかしある種の問題は、自分の知識とか経験なんかがもう全然通用しない問題ってやっぱり出てくるわけですね。今からもう30年も前になると思います。開拓伝道して6年ぐらい経った頃でありましたけれども、ある方から連絡がありました。で、その方を訪問に行ったわけですけれども、実はその方は、まあ、イニシャルで言えば、英語の Y さんとしましょうか。この Y さんの生きがいというのは仕事です。支えは家族と健康。まあ、典型的な働き者のお父さんという、そんな方でありました。実際よく働く人で、その会があって、ある大きな会社の支店長になられました。憧れのデスクです。これを目指して頑張ってきたんです。支店長になられて3ヶ月ほどしまして、出勤をいたしました。そして椅子から立ち上がろうとするときに、胸の真ん中あたりがギューッと締め付けられて倒れてしまったんですね。そして病院に担ぎ込まれました。しかし少し発見も遅れたということもありましたし、10年間風邪一つひいたことがないという体には自信があったんです。その分その 後遺症が少し残るくらいの大きな痛みがあったわけですね。回復したとしても障害が少し残っているので前のようには仕事ができませんとお医者さんからのことでありました。悶々とする日々が続きました。そして本店の社長さんがやってきました。そして肩をポンポンと叩きながら、仕事ばかりが人生じゃないよと、意味ありげな言葉を残して帰ってきた。つまり退職を迫られた。生きがいであった仕事に裏切られました。支えであった健康にも裏切られました。そして家族は大黒柱が倒れたということで、これから先生活はどうなるかといってグラグラグラグラ揺らいでしまった。つまり一度に三つのものを失ったんですね。何のために頑張ってきた。あの支えはどこ行ってしまったんだ。仕事も退院できたとしても復帰はできない。そういう思いの中で彼は悶々としたわけですね。で、私が実はまあラジオの放送をずっと聞いておられて、私が訪問したということなんですが、そのラジオ放送、ともかく朝何にもすることがないのでラジオのスイッチをひねってみたんですね。そしたら早朝聞いたことのない何か美しい音楽、賛美歌です。そして今まで聞いたことない何か心に深く入ってくる言葉、聖書の言葉でした。思うところがあって、このお母さんは聖書を奥さんに頼んで買い求められたんです。そして私がお会いしましたときには、この分厚い聖書の半分くらい、ちょうど詩編を読んでおられました。いろんな話をいたしました。で、私にこうポツンと言われたんですね。仕事も健康も当てになりませんね。私は病気になって初めて聖書を読むようになりましたが、今まで経験しなかったところの大きな人生の支えがあるのではないかということを思わされています。この病気は辛いことではありましたけれども、おそらく健康のまま生涯生きていたら、この聖書の世界を知らずして最後に死ということの前で慌てふためいたのではないかなと思うんです。そう考えれば、病気のおかげで私は聖書を知ることができて大変感謝していますとおっしゃった。今までの知識とか経験が何とか通用している間はいいんですよね。でも通用しない世界があるでしょ。というのはまさにそうでしょう。誰も経験していない。今までの知識とか経験を総動員しましても何ともならない世界ですよ。そういうことを思いますときに、まさに恐れは問題以上に大きく見えて立ち塞がって自分を打ちのめしてしまう、それが恐れなんですね。そしてその中で、恐れることはありません。あなた方のための素晴らしい喜びを知らせに来ました。今日ダビデの町にあなた方のための救い主がお生まれになりましたと、神の御使いは羊飼いに語ったんですね。イエス・キリストこそ、あなたがこれから経験するかもわからない、あるいは未知の恐れがあるかもわからない、そういうことの中で、キリストは勝ち得てあまりあるお方なんですね。有名な星野富弘さんという方がいらっしゃいます。この方のことをたびたびたちはお話をしますけれども、本屋さんにももう彼の書いた詩集のような絵本がもう随分積み上げられてくらい有名な方ですね。 NHK で教育テレビで彼の詩が朗読されたり、いろんなところでテレビ番組にもなったりいたします。対談もされたり。こ この方は元体育の先生で中学生たちにマット運動を教えていた。そのマット運動を教えていたときに首の骨を折ってしまわれたんですね。頸髄損傷、首から下完全に麻痺して体が動かなくなってしまったんです。体を動かすことが仕事の人が体が動かなくなるというのは大変なことだと思うんですね。しかも9年間も闘病したんです。9年間闘病生活で病院に一生懸命な治療に励みましたが、結局は首から下、麻痺した状態で動かない。その中で退院をしなければならない。車椅子の生活。大学の先輩が入院中に訪問して来られたというんですね。その大学の先輩がこう言いました。星野君、僕にできることはこれしかありませんって言って、この黒い本を渡してくれました。聖書。でも星野さんはそれをベッドの下の段ボールの箱にポイッと置いていたそうです。あいつもとうとうキリスト教に入ってしまったかと言われたくないばっかりに、宗教に頼るかと言われたくないばっかりに聖書を読まなかったということです。でもそんなことをしていてもちっとも心が変わらないので、ある日思い切って大学の先輩、実は大学の先輩に憧れてもいた。というのも他の先輩たちにはない、他の学生たちにはない、食事の前にはお祈りをする、淡々としているけれども力強い、めげない、あの安らぎや確信、それはどうやら聖書にあるということは感じていたんだ。同じ寮生活の中でそれを感じていたので、大学の先輩を動かしたものはきっとこの中にあるのだろうと思って聖書を読み始めた。その時に目に飛び込んできた言葉が、あの有名なマタイの福音書10章。すべて重荷を負って苦労をしている人は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。その聖書の言葉を読んだ時に、星野さんは体が動かなかったんですけれども、大きな力強い腕に抱かれて、大きな安らぎと愛を感じたというんですね。何か光に包まれているようなそういう感覚を持ったというんです。それで、この言葉を語られるイエス・キリストについて学んでみようと思って聖書を読み始めるようになった。そしてクリスチャンになったんですね。イエス・キリストの中にある救いというものが2000年前のお方なのに、今もなお聖書の言葉を通して私の人生に語りかけ、そして誰もが語れなかったところの力と安らぎと愛と光を体験した、この方こそ神の御子に違いない、そういう信仰が生まれていた。そしたらまた力強いもんですね。今までもう何にもできない悶々とする思いしかなかった。ある時花を見ていたって言うんですね。その花をじっと見ていて、自分でも描けるかもわからないと、こう思った。絵心はなかったというんですね。実際教会の方々と一緒に、堺東で行われた彼の展示会がありまして、作品の展示会ですね。それで、皆さんと一緒に見に行ったことがありましたけれども、初期の頃の絵が貼られていました。もう字も書いてるんですが、もう字とも思えない、ミミズがのたくさんなものですね。絵とも字とも思えない。そういうところからスタートしたわけです。ところが今ご覧になっていらっしゃるように素晴らしい花の絵ですよね。そしてまた9年間の闘病生活で感じた独特のこう思い、心の左にあるものが上手に言葉となって現れている。宝石のようになっている。命が一番大切だと思っていた時、生きることは苦しかった。命よりも大切なものがあると知って生きることが嬉しかった。誰でも命が一番と思うんですよ。でも命よりも大切なものがあると知って生きることが嬉しかった。確かにみんな命が一番と思うんですけど、命が一番という言い方は、生き方はですね、 命がぐらつき出したらたまらなくなるんですね。だってそれがなくなったら終わると思うから。でもそれに勝る命よりも大切なものがあるということを掴んだら、命がぐらつこうと何しようとそうそう動かない。それはイエス・キリストの中にある。だからイエス・キリストこそが恐れからの真の解放者だということをお伝えできると思うんですね。では最後にですね、神が人に恐れるなと語られるところの奥義と言ってもいいと思います。それを伝えておきたいと。神が恐れるなと人に語られるとき、2000年前であれ今であれ聖書を通してであれ、神があなたに恐れるなと言われるというところの神の奥義がある。それは今恐れている経験をやめなさい、そんな必要はありませんというだけではなくて、あなたが今までの知識経験で何とかクリアをしていたものは限界がある。そしてあなたの知識とか経験を超えたところの神からの新しいビジョン、それが示される時の神の語りかけ、それが恐れるななんですよ。聖書をお読みになって恐れるなということが語られた時に、必ずその後に神がこうするから、こういうことをあなたに見せるからと言って言われる言葉に注目すると思います。事実この恐れるなというのもキリストがお生まれになるということを言うための前の言葉だったでしょ。あるいは皆さんが映画でもご覧になった実会の中のあの航海を渡る場面でもそうです。イスラエルの民がエジプト軍に先日詰められて、そして後ろはもう航海、もう逃げようがない、その時に神はモーセを通して恐れることはない、あなた方になさするところの神の技を見ようって言って航海がブワーッと分かれて民がそこを通っていったという話があるでしょ。後悔が分かれる何ぞということは経験したことがない世界です。その時にも神は恐れるなと言われた。恐れるということは人間のレベルで言えば、もしも私たちが恐れていることがあるとしたら、それはあなたの経験が通用しないから恐れているんですが、同時に神はその恐れているあなたに新しいビジョンを示される時でもあるんですよ。私も数々のことを経験してきましたけれども、まあ、この今礼拝をしておりますこの会堂は4度目の建物なんですね。1度目は 14.25 坪の小さい建物でした。そしてさらに増築をし、そして3度目、それは工事現場の事務所の中にあるような、ああいうこうペケ印の窓にあるようなそういう建物、それも中古物件。ともかく集まる場所は狭くなってきたんで広げようということで、中古物件を買って50万円で買ってやったんですね。内装工事も私もいろいろやりました。でそれで何年使った頃でしょうかね、何かこう街道で後ろの方に行きますと床がブンブンブンするんですね。まあ古くから信者我々の教会になられた方々はよく知ってると思います。で何だろうと思ってですね、カーペット敷いてたんですよ。カーペットを剥がして、そしてその、コンパネの板をですね剥がしてみて覗き込んでみたんですよ。そしたらね、シロアリがザーッいって渋滞で動いとるんですよ。古い廃材を利用して作ってますからね、簡単にねシロアリの餌食になるんですね。ブヨブヨなんですよ。ポーンとガタガタガタってくるんです。で教会というのはお母さんが子供を連れてやってこられる、赤ちゃんもいる、で大概お母さんたち後ろに座られる。でそんなんでもし倒れてですね、屋根が倒れる、もう建物全体が来れなくて事故だったらえらいことでしょ。お金もないのにどうなんだろう、これはもう壊すしかないと思っていたら、 その教会の方々は30人ぐらいだったと思いますけれども、一致団結してですね、新しい建物を建てましょうということになった。その時の建築委員は大西君も一人おりましたね。財務担当してましたね。で、あれよあれよという間に資金が集まっていったんです。でもやっぱり私はお金の心配もいたしました。で、1984年の10月の29日、忘れもしませんが、その日、マタイの福音書の16章、イエス・キリストが語られた言葉を私の心の中に取り込んできたんですね。イエス様がペテロに言われた言葉です。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。地獄の門も打ち勝てません。その言葉を読んだときにものすごく大きな平安と確信をいただきました。みんなで建てるんですが、しかし私が私の教会を建てると。そうか。キリストが私どもの教会を私の教会と言ってくださる。そして私が建てると言われる。ならば心配ないだろう。で、実際に一人もつまずくことなく、もう献金嫌だって言ってどっかへ教会行ったっていうのもなく、皆さん残ったままで教会が立ち上がっていったんですね。恐れる経験、広がりを通して、まあ、街道もこれはダメだと思って一種の恐れ不安を感じました。しかしそれが新しいビジョンを生み出し、おまけに私が私の教会を建てると言われたキリストの権威あるお言葉までいただいて、この教会は私の教会だと言ってくださる、そこまでの温かい力強いお言葉を賜った。これは一生忘れないと思う。そういうことを思いますときに、人間が恐れているときというものは同時に今までの知識や経験が通用しないからこそ恐れているんですが、神があなたに恐れるなと言われるならば、それはあなたが今までの経験しなかったところの神の特別のビジョン、計画、力、こういうものを体験できる時でもあるんでしょう。そういうことから考えれば、恐れているというのはワクワクするものでもあるんです。未来を期待させるものでもあるんです。クリスマスとはまさに恐れからの解放のメッセージを持っているわけです。皆さんもこの1年、さまざまなことで心配、恐れを経験されたと思うんです。そんな中で恐れることはないと神の語りかけをしっかり聞いていただきたいと思いますね。お祈りしておりたいと思います。恵み深い天の神様、あなたはクリスマスの中心人物、そしてまた人がさまざまな恐れを経験しているときに恐れることはないと語ってくださいます。主なる神様、なんとか私どもは自分の力、富、人間関係、さまざまなものを持って対処してまいりました。でも最後に一つだけ、どうしようもない無力を経験する死というものも立ちはだかっていることを思わされます。その前には私どもは無力でありますし、また慌てふためくそういう時もございます。天の父様、しかしあなたはこのクリスマスの大降雪のこの日曜日、恐れることはないと語ってくださいます。なんという力強いお言葉でありましょう。あなたがそう語られることは、まさに私どもに大きな安心と、また新しいビジョンを示され、また新しい生き方をも示してくださる時であります。どうぞお一人お一人がさまざまな恐れを経験されているとしたら、どうぞ神からのメッセージを正しく受け止められて進んでいかれることができますように、心からお祈りいたします。尊い救い主イエス様の皆を通してお祈りをします。アーメン。